猫の海村の京都暮らし。皆さんこんにちは。京都スタジオのパーソナリティの猫の海村です。今日が海村一人でやる初めての放送でドキドキしてます。きっとドジしちゃうかもしれないけど、どうぞ許してくださいね。それでは早速始めます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局京都スタジオからお送りいたします。皆さん改めましてこんにちは、猫の海村です。今日初めて一人でラジオの前に立ちます。猫の海村は知ってる人もいるかもしれませんが、もうずっとブログで皆さんに京都のことをいろいろお伝えしています。なので猫の海村って何それと思ってる人は、ぜひ猫のみもろっていうので検索してください。ブログにすぐ到達できます。そこに行くとみもろがどんな子なのかっていうのが一目瞭然です。なのでそこで皆さんにもお目にかかれるのを楽しみにしてます。そしてみもろの声はこのラジオで皆さんにお伝えしています。それではまず今日はいろんなことをしなきゃいけないんだけど、何から始めようかなと思ってます。でもまずはみもろのことをよく知ってもらうためにちょっと自己紹介みたいのしちゃいます。みもろのみもろって猫ちゃんなんでしょって言われるけど、そうなんです。みもろは猫なんですが、ぬいぐるみの猫ちゃんです。身長は22センチ。足の、足から耳のところまでの長さです。実はミモルは二足歩行のね、珍しい猫なのです。なので、ちょっとミモルの欠点は二足歩行のために駆け足が呪いです。だから駆けっこするといつもビリになっちゃいます。さて、体型はあんまり痛くないんだけど、ちょっとお腹ぽっこりです。それはね、ミモルがね、食いしん坊のせいです。体重、それは秘密です。今、夏だから暑そうに見えるけど、ミモルはベージュの毛並みです。だいたいこういう風にすると大きさはね、生後1ヶ月の子猫をイメージしてください。それとだいたい近いって言われてます。でもね、どうしてもミモルに会った人が、ミモルちゃんってクマじゃないのって言います。それはね、ミモルが生まれる時、ミモルを作ってくれたママがテディベア、大好きなテディベアを見ながら作っちゃったからなんですって。だからどうしてもちょっとクマに似てます。でもミモルは猫です。さて、猫猫って言い過ぎたかも。さて、一緒にミモロだけではなくって助けてくれるママを紹介します。ママラジオのラジオ初めて？違うよね。はい、ミモロちゃん、ご紹介ありがとう。私はミモロのママですが、その前にもう何年か前に、本当に大昔なんですけれども、ラジオオーストラリアというところの短波放送の、キャスターをしておりました。でそれはメルボルンから日本の皆様にお伝えするラジオなんですけれども、そうですね、本当に懐かしい まだそれほどこうワーキングホリデーや何かで発達していない頃の本当に古い昔のメルボルンだったかなと思いますが、メルボルンにずっとおりました。でそこでずっとラジオをしておりまして、しばらくは他の仕事をしていて、でライターや何か、またテレビや何かの仕事もさせていただきました。で実は、私はサンリオというところにおりまして、でその時ですね、いちご新聞という新聞がありまして、そこのいちご新聞のいちごのお姉さんをしていた時期があります。今度ですね、京都の京セラ美術館で9月25日から、ハローキティ展というのが行われます。でそこに多分いろいろないちご新聞とか当時のいろいろ懐かしいものが展示されると思うのですが、大変私もそれを楽しみにしております。で、まあ、キティちゃんや何かキャラクターがもともと大好きだったっていう線もありまして、今から14年前この猫のミモロというキャラクターを誕生させました。でミモロは初めからブログを中心としたキャラクターで、でまあ、そこでいろいろな人と出会ったりいろいろなことをやることによって、まあ、皆様にミモロを通じて分かりやすくいろいろなことがお伝えできたらなと思って始めたわけです。でミモロはですね、どうしても本当に先ほどミモロが言ってましたようにクマを見ながら作ったものですからクマリになってしまいました。なのでクマにミモロに会った人の 98% はあ、ミモロちゃんってクマなのねって言われて、その都度ミモロがしょんぼりしていますけれども、でもまあそのくらいのことではミモロくじけませんので大丈夫です。ミモロちゃんの特徴ってママがお話した方がいい、それともミモロがお話する？
私がお話する。さて何、あのね、ミモロね、ミモロすごいんだよ。何がすごいかって言ったら、ミモルね、すごくおしゃれな猫って言われてるの。いつも基本形は、ワンピースを着てるんだけども、でも TPO によってね、いろいろお洋服変えるの。例えば夏だったら浴衣でしょ。浴衣もたくさん持ってるんだよ。だからそれでね、夏はね、祇園祭りも行ったりとかね、盆踊りとかもね、行くの。でね、その浴衣なんかも作ってもらったの。それはね、和裁の先生が作ってくれたの。でね、あと他にね、もっとミモロがすごいのはね、ママも持ってないんだけどね、友禅の着物も持ってるの。それは振袖と訪問着の2つ持ってます。これが何がすごいかって言ったら、京都の伝統工芸の職人さん、すごい技術の職人さんがミモロのために作ってくれたのです。でそれは本当におあつらえの着物でね、だから振り袖にはミモロが大好きなね、お魚が飛んでたり、あとは訪問着の方にはですね、小判が飛んでたりとか、でそれを全部伝統工芸の本当にすごい職人さんたち、作家さんたちが作ってくれてるんです。なので、それはね、お正月とかいろんな時に着るので、ブログを見るとそれがどんなにすごいか分かるので、ちょっと見てみてください。メモすごいのね、メモロちゃんって。まあね、そうなのよね。あとはあとはね、剣道着も持ってるし、空手もするしね、いろんなことするの。
それ全部作ってもらってるの？
そうだよ。ミモのね、お友達でね、ミニ着物を作ってくれてる先生がいるの。その方がね、ミモのために作ってくれたの。
あと、もっとそれとはまた別にすごいのも持ってるよね。
あ、あれね。
そう、十二人絵持ってるでしょ。
そうなの、ミモね、十二人絵持ってる珍しい猫なの。だって人間でも前十二人絵持ってる人っていなくない？
まあね、着る機会ないしね、普通持たないよね。
でもミモルは持ってるの。っていうのはね、ミモル実は、ね、お雛様にもなったの。だからお雛様のメビナになるために十二人絵作ってもらったんです。
でそれもね、京都の西陣のね、あの人形師さんがメモルのために作ってくれたの。でもお雛様ってね、1回しか着れないじゃない。でもったいないなと思って、前の時、大河ドラマで、紫式部やってる時、それ着てね、よく宇治とか行ったの。つまり紫式部になったってこと？そう、でも紫式部になったの。そういう猫って珍しいよね。まあね、見物ぐらいしかいないと思うのよね。でもね、それもみんな京都に暮らしてるからできる、あの可能になったことだと思うの。それだけね、いろんなプロフェッショナル、本当に一流の職人さんがね、メモルのためにいろいろしてくださってるの。本当に嬉しいよね。みんなに感謝です。本当メモルちゃんって恵まれてるのね。うん、感謝してる。メモルちゃんは他にどんなことするの？毎日どんなことしてるの？
あのね、メモルはね、ママのブログでね、いろんなとこ行くでしょ。だから結構忙しいのね。で、夏なんかはとっても京都は楽しみがいっぱいあるよ。じゃあそのこと今度お話しするね。
さて、ちょうど真ん中ぐらいになったかな。ここでみもろの、お話ちょっと一休みいたしましょう。ここで一曲お届けしましょう。他のところでも聞いたことがおありになるかもしれませんけれども、オリジナルの、ここのオリジナルの曲なんですね。曲の題名が声という曲です。この声という曲は、千葉のスタジオのオーナーさんでいらっしゃいます小玉邦博さんが作詞作曲してくださった素敵な曲です。とってもこう夢があって心をウキウキするような曲だと思います。それではどうぞお聴きください。
答えはわからない。
さて、今は声、素敵な曲を聴いていただきました。児玉邦洋さん作詞作曲の曲でした。さて、これから後半のお話に移ってまいりましょう。みもるちゃん、よろしくお願いします。
はーい、またみもるが登場して主に今日は喋ることにします。今回は夏の京都のお話をしようと思うんですが、夏の京都って本当に暑いのです。今年は特に暑くって、ミモルは、猫で全身毛皮なので、見る人がミモルちゃん暑そうって言われます。冬だったらみんなすぐ抱っこしてくれるのに、夏は、ね、暑そうですねって言われます。でも本当に暑いんですが、でもそんな京都は実はこの暑い中にもさまざまなイベントって言ったら失礼ですけれども、神事いろんなのがあります。一番初め、例えば、6月30日っていうのは名越の祓いっていうのがあって、この日から、半年間の汚れ、身についた汚れをお祓いして、また元気になりますようにって、これから無病息災でまた半年が過ごせますようにとお祈りする時のところです。でその時に神社の前には茅の輪っていう大きな、茅の、茅の葉っぱで作った、輪がつく設置されるんだけど、その中を八の字にくぐってやります。お祈りします。今年はね、無病息災祈ったんだけど本当に暑くてね、そこにね、名越の祓いに行くだけでなんか病気になる、熱中症になりそうだったんだけど、もう頑張って行ってきました。でそういうのもあって、それから次は、7月1日から、そうです、八坂神社のお祭りです。祇園祭りが始まります。この祇園祭りというのは7月31日までなんと1ヶ月間もあるお祭りなんです。なので一応日本で一番長期間やっている祭りっていうふうにも言われているお祭りなんです。で祇園祭りというとみんなは、山鉾巡行、それを、メインだって思ってる人がいるんですけれども、で実はね、山鉾巡行っていうのは、八坂神社の、おみこしが3基あるんですけれども、その前をもうお清めしたりするために実は運行されてるんです。だから午前中に山鉾巡行があって、その夜にみこしが、初めの時はお旅所、高島市場通りの高島屋のところに出てきます。それは夜に出てきます。そしてまた今度は帰る時、24日になるんですけれども、そこの時も山鉾が先に進んで、お旅所から今度は、おみこしが再び八坂神社に戻ります。なので、お祭りっていうのはね、山鉾巡行だけ見ちゃダメなのよ。両方とも見なくっちゃ。おみこしのもぜひぜひ見てください。結構すごい。みもるね、京都に来て一番驚いたのはね、京都のね、お祭りって、例えば三大祭りっていうのは葵祭り、祇園祭り、時代祭りの3つなんだけれども、みんな、他の人はただいろいろこの行列がずっと街を歩くものだと思ってるでしょ。そうではないのです。それぞれもちろん言われはあるんだけれども、例えばね、一番、移動距離が長いのは葵祭りです。葵祭りは御所からスタートして下鴨神社から上鴨神社に行きます。結構移動距離長いです。次に今度は祇園祭りなんだけども、祇園祭りの巡行っていうのをみんな山鉾巡行だと思ってるんですけれども、でもそれだけではないということを覚えておいてください。で、山鉾巡行は2回あります。先祭りと後祭りです。ミモルはね、今年もやったんだけれども、いつも最後に、後祭り、全部の山鉾の最後の、鉾、大船鉾っていう鉾の、ところでいつもご奉仕をしています。でそこで、ちまきの授与の係もやりました。だからいつも祇園祭りの時は浴衣を着て出ています。
さて、その次の、三大祭り最後は時代祭りなんだけれども、実はこの三大祭りの中で一番あの歴史が浅いのは時代祭りです。でこれは、明治時代になってから、平安神宮ができたところの、記念のものとしてスタートしたものですから、割とその衣装を見せることが中心だった祭りです。なので、今も、祭りの中ではこのお祭りだけは、例えば雨がたくさん降ったりした場合、衣装が濡れてしまうという事情からですね、なんと日程が1日延期になったりすることがあります。でも他の、葵祭り、祇園祭りっていうのは全く日程を動かすことができません。嵐になろうが何になろうがその日にやります。それは神事だからです。そういうのがなんか決まってるみたいです。葵祭りさんだけちょっと変わった時あったかな。神事の度合いが一番強いのは祇園祭りでしたね。はい。で、そういうのがあって、それから夏は祇園祭りもそうなんだけども、例えばあと下鴨神社ではみたらし祭というのがあって、足付け神事って言って、みたらし池のところに足をつけて、わーキャー冷たいと思いながらもですね、そこで身が引き締まるような、やっぱり身の汚れを払うというお祭りもあります。で最近はですね、なんと北野天満宮でもやるようになりまして、そこでもみたらし池があって、そこに足をつけるっていうのも最近始まりました。これは、一番初め見物が来たばっかりの時はやってませんでした。割と近年始まったみたらし祭です。でも、下鴨神社のみたらし祭はずっとやってます。でそれが終わったりすると、それから何あったっけ、それはメモロのブログで見るとすごくわかるんだけど、その後はですね、8月になると、そうです、五歳の送り火があります。最近五歳の送り火を、全部見ようと思うと、どっからでもすごく見るのが難しくなりました。昔はよく御所から見れたっていうふうに言うんだけれども、まずは御所のところは木が大きくなってあんまり見えなくなりました。また他の山やなんかのところも全部ですね、マンションが建って結構見えなくなったり、ビルが建ったりして見えなくなりました。だから全部見ようというのは欲張らないでください。ぜひ一つここがいいなと思ったところを、拝むといいと思います。よくその五山の送り火を大文字の、送り火のことを大文字焼きという人がいますが、それは間違いです。それを言うと京都の人に笑われます。今川焼きではないので大文字焼きとは呼ばないでください。五山の送り火です。でね、いろんな地方は実は、これはご先祖様をお送りする、お祭りなので、昔はよく門のところで松屋なんかの松明を焚いたり送り火っていうのをやったところがあるんですが、京都っていうのは非常に昔は、火事が多かったせいもあるのか、それぞれのお宅で送り火をすることがやっていません。それでみんなの送り火、そうですね、そういう、みんなのご先祖様をいっぺんに送るっていう意味もあるのかなと思いますが、五山の送り火っていうのが発展しました。五山の送り火もすごく古い昔からあるみたいです。三室はね、実は、五山の送り火の時にね、ごま煮っていうのを奉納するんですけど、去年はですね、その時に、ギリギリに、大文字のお山に登りました。ものすごい大変でした。暑くて。でもそれで火床まで行ってきました。京都にもしか来ることがあったら、一回ですね、登るのに1時間は全然かからないので、1回五山の送り火をやっている大文字山に登るのもおすすめです。それは、銀閣寺の横から登るところがあります。で結構そこってね、京都の小学生なんかに遠足に行ったりして、もう簡単に行ける場所なので、行けないことはありません。でもハイヒールとかでは無理です。で三室も何回か登ってます。そこに登ると京都の街が一望できます。一回登ってみるといいと思います。 だから、お寺やなんかに観光に行く、それも楽しいけど、あ、今回は五山の送り棒をやっている大門山に登ってみよう、そんな思いで京都に来るのもおすすめです。まあ、夏は暑いのであんまり勧められませんけどね。さて、あと京都の、三室が好きな京都の過ごし方はやっぱり夏はかき氷ですかね。いろんなところでかき氷、美味しいかき氷がいっぱいあります。で、美味しいね、氷使ったのもありますし、実は6月は水無月って言われるように、6月のお菓子は結構氷をかたどった水無月というお菓子を食べます。で、7月も割 と、透明感のある、お菓子を食べたりとか、あと氷とかもよく食べてます。でも本当に京都ね、いろいろ食べるものはたくさんあるんですよ。なので三室はもう夏の京都も大好きです。でも本当に暑いです。なのでまた8月、これからもまだまだ残暑は続きます。なので京都に来るときはくれぐれも熱中症にならないように対策をしてきてください。そうですね、川のそばを歩くのもいいですけど、昔はそうやって遊んでたんだけど、なかなか暑くなりました。なのでくれぐれも注意しながら、でもやっぱり夏の京都は素敵です。ぜひ浴衣で歩いてみてはいかがでしょうか。なんか取り留めのないお話になっちゃいました。でも夏の京都、いいとこ伝わったかな。ぜひまた三室のラジオ聞いてください。みもるちゃん、ありがとうございました。本当に初めての放送なので、なんか言ってることがあっち行ったりこっち行ったりしてみたいですね。今度もう少し整理してお話しましょうね。
でもだってお話ししたいことたくさんあるんだもん。
その気持ちはわかりますが、それではまた次の来週ですね。また皆さんのお耳にかかれるのを楽しみにしております。